毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役松岡千鶴です。この番組では大垣書店、烏丸三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。さあ、今週のソムリエも先週に引き続き大垣書店、烏丸三条店の倉津拓也さんです。倉津さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、9月も半ば過ぎました。
はい、
はい、まあいい季節になりつつあるというところですが、
もうだいぶ涼しくなりましたね
いやいや、そうでしょうか。うん、朝晩はやっぱりこう、倉津さん、虫の音が聞こえるところにお住まいでしょうか。
あ、聞こえますね。はい、
あ、聞こえます。
はい、
何の虫が鳴いてますか。
何かな、コオロギとかかな。
コオロギ、スズムシじゃないんです、ね、
あ、スズムシかな
わかりません、
う
ん、
リリリリリとなって
リリリリリ、はい、わかりました。まあ、そういうこういろんなもので、最近は月、9月といえばやっぱり月が綺麗なんです。
そうですね。
はい、帰り道なんかに月が綺麗だと、まあ、電柱の向こうにではあるんですけれども、いや綺麗だなというふうに、ついやっぱり眺めます。
見ますね。
はい、はい、で、特にやっぱり昔の人はこういろんな、伝統とかそういうものもなくって、この月明かりが頼りだったんだなってたまに思うことがあるんですけども、あのスーパームーンなんかすごく明るいですもんね。
そうですね。はい、
はい、かなりその月明かりでいろんなことができるなっていう。
だってもう影できてますもんね、月明かりで、ね、
そうです、そうです、はい。まあ、そんなことを、考えたりする季節になりました、はい、さあ、倉さん、はい、今週の私の一冊は何でしょうか。
はい、今週の私の一冊は西山真と哲学の誕生、石井雅美さんという方の書籍にございます。
はい、西山真、久々にそのお名前を聞いたなというところなんですが、西山真、西、まあ、集会の衆、
はい、
衆と書いて西山真さん、
はい、
これどういう方でしたでしょうか。そこから
もともとはですね、まあ、すごい、まあ、頭のいい地方から出てきた人で、まあ、徳川慶喜のブレーンというふうに呼ばれてたんですけど、
慶喜のブレーン、
はい、
はい、
まあ、その後、まあ、その優秀な能力は明治政府にも認められてて、
ええ、
明治政府の、まあ、高級官僚
というふうな。ああ、はい、そうですか。
あとですね、まあ、教科書的、まあ、日本史の教科書とかにはいわゆる名録者って言われるんですけど、まあ、日本で初めての学会って言われる、まあ、グループなんですね。その名録者のグループの一員だったということで、まあ、有名かなと思います。
ああ、そうですか。はい、
まあ、この名録者っていうのは福沢諭吉とか、まあ、そういう方もいたグループですね。
名録者ってどんな字をちなみに書くんでしょうか。
これ明治6年にできたので、明治の明に漢字の6で名録者ですね。
あ、なかなかシンプルだけど、はい、だけどその時代にはなんか素晴らしい、やっぱりその時代を作る、やっぱり作り得た人々が、輝く人々がたくさんいたんじゃないでしょうか。
そう思います ね、まあ、本当に皆さん頭、まあ、優秀でしたし、実際、まあ、その地っていうのが、まあ、もう海外情勢とかのヒリヒリした状況の中で、まあ、切迫して求められてた知識なんですね。
はい、はい、まあ、そういうこう切迫するっていうことも何かを生み出す力になるんでしょうかね。
なるんだと思いますね。
そうですか。はいはい、さあ、この、書籍の中身はどういう内容になるんでしょう。
はい、この西山真さんっていうのは、まあ、いろいろな翻訳語、まあ、海外の概念を、新しく日本語の概念として作った人でもあるんですけども、でこの西山真さんがこの哲学っていう言葉を日本語で作った人なんですね。
そうなんですか。
はい、結構ね、なんか哲学入門の本とか読んでても、まあ、哲学っていうのはもともとギリシャではフィロソフィアっていうふうに言って知を愛するっていう意味だったんですけれども、まあ、この哲学っていう訳語を作ったのが西山真という人です。もともとは、まあ、もともとはなんか「気哲学」っていう、まあ、哲学を望むって書いて「気哲学」っていう言葉で作ってたんですけれども、いつしかこの「気」っていう言葉がポロッと取れて、まあ、単に哲学っていう言葉になったと。まあ、こういう話が結構哲学入門みたいな本にはよく載ってますね。
ああ、そうなんですか。はい、こう哲学という言葉を誰が考えたかということはなかなか考えるに至らないですけども、結構そういう日本語で今当たり前のものも誰かがその、特にやっぱりそういう明治時代に作ったっていう、そういうことがよくありますよね。
そうなんです。まあ、こういう翻訳っていう概念が、まあ、どれだけこの日本の近代化っていうものに果たして役割が大きいかっていうことが、まあ、この西山真さんの、まあ、この本を読むとすごくよく分かって、例えばその哲学、まあ、フィロソフィーですけれども、 まあ、単に音だけでヒロソフィっていう風にカタカナで表してた時期もあるんですね。でまあ、一方で今この時期だったら朱子学っていう中国の学問がすごく、まあ、みんな勉強してた学問なんですけども、この朱子学にあった言葉をそのまま使って理学っていう風に翻訳してた時期もあります。まあ、こういう風に使ってた中江長民っていう人がいるんですけども、まあ、そうでもなく中国の概念でもなく単に海外の言葉を音で表すのではなくて日本語の言葉として哲学っていう言葉を使った。でそれに至る過程っていうのがとても面白く、まあ描かれてて本当に面白い本です。
そうですか。まあ、そのなぜ哲学というこの2文字になったのかということがこの本を読むとよくわかると、
はい、
これはなかなか興味深いですね。ま
あ、その哲学っていう言葉を生み出す過程自体は一つの哲学でもあるという本になってますね。
さすが倉さん、この秋にふさわしい本を紹介いただきました。ありがとうございます。
倉
拓也さんでした。ありがとうございます。